質問質疑、姿勢のここを問う。この定例会では、3月4日、5日、8日の3日間で、17人が登壇し、42項目にわたり、姿勢について質問質疑が行われました。主な項目について要約し、お知らせします。質問質疑項目、発言順、米印は、お知らせする項目です。蜂須賀信明議員、米印1、刈谷市の働き方改革の推進について、2、刈谷市の新型コロナ感染症対応について、黒川智明議員、1、刈谷市市政方針について、米印2、刈谷市教育行政方針について、谷口睦夫議員、米印1、災害時における高齢者等の避難支援について、2、心のバリアフリーの推進について、鈴木浩二議員、1、地震対策アクションプランについて、2、スポーツ施設の環境整備について、米印3、放課後児童クラブについて、鈴木正人議員、米印1、市政方針について、2、教育行政方針について、葛原祐樹議員、1、中小事業者への支援について、米印2、与佐美地区のまちづくりについて、3、仮称、北屋敷公園の整備について、星野正治議員、米印1、市政方針について、2、教育行政方針について、3、令和3年度予算案について、中島義之議員、米印1、市民の安全安心を向上させる施策について、松永久志議員、米印1、令和3年度市政方針について、2、令和3年度教育行政方針について、城内静議員、1、令和3年度当初予算について、米印2、子どもの読書活動の推進について、鈴木喜納議員、米印1、野田新町駅周辺について、2、コロナ禍での事業者支援、補助金のあり方について、3、騎乗公園再整備について、山本下子議員、米印1、2021年度、令和3年度予算案について、2、市長の市政方針について、3、生活保護申請手続きについて、深谷秀樹議員、1、市民への情報提供と市民からの情報収集について、米印2、大規模災害発生時の医療救護体制について、稲垣雅弘議員、米印1、セブンティースプラス1、つなげよう未来の刈谷について、新海正樹議員、米印1、予防接種等事業の拡充について、2、公園施策について、3、請願及び陳情への対応について、4、避難所マンホールトイレ整備事業について、上田正也議員、米印1、刈谷市の使用料について、2、食料支援について、3、コロナ禍の対応について、押田清弘議員、米印1、新型コロナ感染症対策について、2、教育行政の充実について、米印3、公共交通戦略と住みよい街づくりについて、米印4、魅力あふれる公園づくり事業について、質問、答弁が、ホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが掲載されています。蜂須賀信明議員。議員のテレワークは新型コロナの収束に関わらず推進すべき。主な答弁者、総務部長、働き方改革の一環として本格実施に向けた検討を進める。質問、新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みとして 職員が実施しているテレワークはどのようなものか。答弁、刈谷市のテレワークは、職員が職場での担当業務を自宅で行う在宅勤務を指し、勤務の分散化を図るため、令和2年5月7日から試行的に実施している。質問、テレワークで職員はどのような仕事をしているのか。答弁、テレワークで実施しているのは、申請手続きや相談を受け付ける窓口業務等以外の業務である。内容は、担当業務に係る調査研究、企画書や会議用資料の検討作成、公共事業に係る設計書の作成などが挙げられる。質問、今後のテレワークの進め方をどのように考えているか。答弁、多様な働き方を推進する制度の一つとして、テレワークを本格的に実施する必要があると考えている。黒川智明議員、長期的な視野で学校教育の充実と働き方改革の両立を。主な答弁者、教育部長。きめ細やかな授業を推進するとともに、さらなる業務の効率化を図る。質問、令和3年度に進める少人数授業とチームティーチング授業のメリット・デメリットは。答弁、メリットは、教員が個々の子供に関わる時間が増え、子供の理解度や習熟度に合わせたきめ細やかな学習支援を行える。デメリットは、複数の教員が同時に指導を行うため、新たな打ち合わせ時間が必要となる。質問、効率的な授業の効果は期待できる。一方、その拡充を推進すると、教職員の負担増につながる。それを踏まえた働き方改革をどのように進めるか。答弁、事務処理の効率化、業務の分散化、セルフマネジメントの3つの視点で取り組んでいる。会議時間の短縮や負荷の分散軽減を実施するとともに、今後も徹底した業務量削減や自ら仕事量を調整する意識改革を進める。また、職員の心身状況の把握に努めるなど、働き方改革を推進する。谷口睦夫議員、災害弱者を守るために、実効性のある個別計画作成の促進を。主な答弁者、生活安全部長、地域の方々と連携、協力しながら、個別計画作成の促進を図る。質問、近年激甚化する自然災害では、高齢者や障害者などの災害弱者が逃げ遅れ、犠牲になるケースが後を絶たない。避難行動要支援者名簿の作成だけでなく、事前に避難方法を決めておく個別の避難支援計画の作成が必要となる。個別計画の概要と市の取り組み状況は。答弁、災害に備え、避難行動要支援者一人一人の避難場所、避難ルート、避難を手助けする支援者などをあらかじめ定めておく計画で、一部の地区で作成されている。質問、個別計画作成の課題は何か、また今後の取り組みは。答弁、避難時の支援者が見つからないこと、要介護度や障害の程度など、個人情報の提供に同意が得られないことなどが課題である。引き続き、民生委員や自主防災会の方々と連携、協力し、作成の促進を図っていく。鈴木浩二議員、放課後児童クラブのさらなる受け入れ緩和と祝日受け入れ実施を。主な答弁者、次世代育成部長、保護者が夜勤の場合の対応についても前向きに検討していく。質問、放課後児童クラブの受け入れ緩和を段階的に進めながらも、定員拡充を図った結果、通期の申し込み者の待機児童がいなくなった。夜勤のある保護者に対し、通勤時間を考慮するなど、さらなる受け入れ緩和についての見解は。答弁、今後も 待機児童がいない安全な受け入れができる体制の確保を優先するが、夜勤の保護者への対応も前向きに検討する。質問。以前、祝日受け入れについて質問した際には、祝日の開設は現在予定がなく、就労環境の状況と保護者の要望等の把握に努めると回答された。アンケートによりニーズを把握できたと思うが、実施に向けた見解は？答弁、祝日開設について、ニーズがあることは認識しているが、支援員の確保が常に課題になっている。課題の解決に向けて、引き続き調査研究を進め、新たな支援員の確保にも取り組む。鈴木雅人議員、市民が安心してワクチン接種を受けられる体制整備を。主な答弁者、福祉健康部長、刈合医師会とも調整し、安全安心かつ円滑な接種に努める。質問、コロナの収束に向け、ワクチン接種が円滑に進むよう、積極的に取り組んでいく必要がある。集団接種の訓練を実施したが、その詳細と課題は？答弁。会場候補の一つとして予定している保健センターにおいて、運営の問題点や課題の洗い出しを目的とし、ワクチン接種対策チームの職員を中心とした約60人で実施した。実際と同様に設営し、手指消毒から接種後の経過観察までの一連の流れを行った。想定外のエリアにおいて接種者が滞留した事例があり、動線の見直しや適切な人員配置などの再検討をしていく。質問、広く市民に接種の方法等を周知することが重要である。コロナ禍における今後の取り組みは？答弁、動画配信頻度の増加や、LINE の活用、アイカリの多言語化の早期導入など、多様な手法による情報発信力強化に努める。葛原祐樹議員、与佐美地区が安心安全で元気な街となるような取り組みを、主な答弁者、都市政策部長、都市的、農業的土地利用が調和した街づくりを進めていく。質問、企業8社の誘致が内定している先行開発区域における周辺の交通事情について、どのような変化を想定するとともに、その調査などは行っているか。答弁、交通量は1日あたり約1200台の増加を想定している。また、国道419号と周辺の主要交差点8カ所で交通量調査を実施している。質問、県の企業庁による開発を見据えた検討が進められている第2期開発区域について、用地周辺の道路環境整備をどのように考えているか。答弁、国道419号及び国道23号高田名北インターチェンジに県道小垣江安城線を接続することで、規制市街地への影響を減らすよう配慮する。また、第2期開発に向けて、工業用地と県道小垣江安城線を接続する新規の幹線道路の整備も予定するなど、開発時期に合わせた段階的な整備を行う。星野正春議員、離婚にかかる公正証書や調停調書の作成費用の補助を。主な答弁者、次世代育成部長、他市の事例を参考にニーズ等を含め調査研究を行う。質問、離婚届に対する案内の際どのような対応をしているか。答弁、この名字の変更手続きや年金分割の案内等を合わせて渡しているほか、法務省作成の養育費についてのパンフレットも窓口に備え付けている。質問、小さい子供のいる夫婦が離婚をする場合、何かアドバイスなどをしているか。答弁、離婚等の届け出がされた際、 子育て推進課における各種手当の手続きの案内を渡している。質問、明石市や知立市で行っている離婚に伴う養育費等に関する支援はどのようなものか。答弁、公正証書や調停調書の作成にかかる費用を補助するものであると認識している。質問、同様な支援を導入する考えは？答弁、他市の事例を参考にニーズや効果等を含め調査研究をしていく。中島義行議員、交通安全、防犯などの安全対策を強化することが必要。主な答弁者、生活安全部長、警察と協力しながら効果的な対策を実施していく。質問、仮や警察署管内の人身事故件数は年々減少しているが、さらに低減するためにどのような課題があると認識しているか。答弁、啓発などのソフト面での対策やカーブミラー設置などの対策をより効果的なものにしていくことが課題と考えている。質問、ゾーン30内の速度抑止には警察の協力が必要と考えるが、見解は？答弁、地区からの要望に基づき、必要に応じて、ゾーン30内での取り締まりを警察に働きかける。質問、平成26年度から設置を推進した街頭防犯カメラの効果は大きい。さらなる防犯カメラ設置等を含め、今後の防犯対策は？答弁、警察が新たに実施する町の防犯診断において、防犯設備士の有資格者が防犯上の危険箇所等を提示すると聞いている。その結果に基づいた場所への対策を考えている。松永久志議員、公園トイレの様式化を、主な答弁者、都市政策部長、様式便器への切り替えを基本とし、計画的に改修を進める。質問、公園、広場、児童遊園にある木製遊具、木製ベンチ、およびトイレの和式便器の設置数は？答弁、木製遊具は5箇所の公園に11基、木製ベンチは全体で約1400基のうち約800基、トイレは全体で160箇所あり、そのうち和式便器が設置されているトイレは140箇所で、194基の和式便器がある。質問、木製遊具と木製ベンチの今後の更新の考え方とトイレの様式化の進め方は？答弁、木製遊具の更新は公園の特性などに応じて遊具の材質や種類を検討する。木製ベンチは全体的に老朽化が進んでいることから管理が容易で耐久性に優れた製品へと計画的に更新したい。トイレの様式化は、様式便器への切り替えを基本とし、令和3年度に改修計画の策定に取り組み、計画的に改修を進めていきたいと考えている。城内静議員、第2次子ども読書活動推進基本計画の策定を、主な答弁者、教育部長、第8次刈谷市総合計画を策定する中で、合わせて検討する。質問、平成21年に刈谷市子ども読書活動行動マニュアルを策定しているが、未公表である。また、その後、改定を行っていないのは、西三河旧市では本市のみである。現状に合わせた計画を策定しないのか。答弁、刈谷市は県が策定している第4次計画の多くの事業をすでに実施しているため、子どもの読書活動については満足のいくレベルに達していると考えている。それらの点を踏まえ、今後の第8次刈谷市総合計画策定の中で合わせて検討していく。質問、図書システムは貸し出しがバーコードで容易に行えるとともに、蔵書管理等に便利である。小学校への導入から25年経過しているが、中学校への導入は？答弁、中学校は生徒が主体的に 本の貸し出し等の係活動を行っている。また、学校からも強い要望がないため、導入は考えていない。鈴木喜納議員。野田新町駅周辺の公園が不足する地域に緑あふれる公園整備を、主な答弁者、都市政策部長、令和3年度から仮称北屋敷公園整備事業に着手する。質問、刈谷野田北部土地区画整理事業は、面的整備率も 95% を超え、事業も終盤だが、事業期間はいつまでか。また、事業の課題や今後の進め方はどのようか。答弁、事業期間は令和5年3月までとしているが、必要に応じて延伸を図っていきたい。建物等の移転が主な課題で、今後も早期完了に向け、引き続き粘り強く交渉を行っていきたい。質問、野田地区の密集市街地には公園がなく、待望の公園ができる運びとなったことを感謝したい。仮称、北屋敷公園が事業化に至った経緯はどのようか。答弁、平成29年に地元で公園整備の機運が高まり、地元議員である鈴木議員には、地権者や周辺住民への事業協力の働きかけなどに尽力していただいた。その後、平成31年に地区から要望書が提出され、令和3年度の事業化に至ったものである。山本下子議員。消費税増税理由による値上げではなく、新たな減免施策を、主な答弁者、企画財政部長。消費税率分の適正な負担は理解していただきたい。質問。消費税増税は市民生活に打撃を与えている。さらにコロナ禍の今、新たな減免施策を打ち出すことが強く望まれるが、国から交付される地方消費税交付金の使い道に制限があるのか。答弁、交付金は一般財源に入るが、消費税率 5% から10% への改定分は社会保障施策に充てることとされている。質問、4年ごとの使用料改定に伴うとする、施設利用料の値上げは、市民の負担を考慮せず、市の都合で行うのか。答弁、公平性の観点などから、空調施設や照明設備の電気料金を適正に負担していただきたい。質問、まちづくり税として、家を所有する市民にかかる都市計画税を引き下げるよう求める。引き下げの検討した経緯はあるか。答弁、現在の 0.3% の税収をまちづくりの財源として有効に活用していく。深谷秀樹議員、コロナ禍での大規模災害発生時における医療救護体制の確立を、主な答弁者、福祉健康部長、感染症を想定した対応について、関係者と協議等をしていく。質問、大規模災害発生時の医療救護は、市民の命を守る最重要ミッションと考える。刈谷市に住んでいるから安心だ。だから刈谷市に住み続けたいと思われるような街づくりを進めなければならない。コロナ禍による医療救護所の変更点は何か。答弁、非接触型体温計、医療用ガウン、マスク、アルコール消毒液等の物品配備を増やすなど、従来以上の対策を講じている。また、検証も必要と考えている。質問、コロナ禍での医療救護所対応の課題は認識しているか。答弁、感染症拡大により、令和2年度は医療救護所開設訓練が実施できず、発熱者対応等の協議ができていない。また、後方支援病院等との連携や、ウイルス感染防止のための物品の保管と管理にも課題がある。今後、課題などを整理し、検討を進めたい。稲垣正弘議員、教員の負担軽減を考え、先取りした形で、教科担任制の実施を、主な答弁者、 教育庁、専科教員を増員できれば、より充実した教科担任制を行いたい。質問、教育庁の教育行政にかける思いは、また、教科担任制についての現状と今後の目標は、答弁、教職員が一人一人の子供に寄り添い、教育活動を充実させることが大切であると考えている。この姿勢は、コロナ禍でも変わらない教育の不益の部分であり、最も重要なことだと考えている。こうした思いのもとで、学校、地域、家庭と連携して、未来の担い手である子どもたちが、社会で元気に羽ばたけるように、教育行政に取り組んでいく。また、教科担任制については、令和2年度に小学校で、音楽、英語、国語の書写等で、教科担任制を実施している。また、教員の専門教科、特異教科を学年間で交換して行う教科担任制も行っている。今後、専科教員を増員することができれば、他の教科でも教科担任制を行うことができ、より充実するものであると考えている。新海正樹議員、帯状疱疹は大きな苦痛を伴う、多くの情報発信を。主な答弁者、福祉健康部長、帯状疱疹ワクチンについて、市民頼りなどで周知していく。質問、帯状疱疹の正確な発症率は不明だが、刈谷市では年間に660人程度が発症する可能性がある。帯状疱疹の後遺症は、答弁、帯状疱疹が治った後も強い痛みが数年続き、日常生活に支障が出るほど重篤な場合もある。発症者の 10% から 15% 程度に後遺症が生じるとも言われる。質問、帯状疱疹ワクチンは接種対象者が50歳以上であり、約8000円のものと約4万円のものがある。市の助成額は？答弁、一人当たり上限3000円を補助し、市民税、非課税世帯などには上限8000円を補助する。質問、帯状疱疹ワクチンは8月から助成を開始する予定だが、他のワクチン接種に影響するか。答弁、ワクチンの種類によっては間隔を空ける必要がある。なお、ファイザー社製の新型コロナワクチンとは13日以上間隔を空けなければならない。上田雅也議員、公平性の観点から、刈谷ハイウェイオアシスの使用料の引き上げを、主な答弁者、都市政策部長、引き上げは考えていないが、社会情勢等の変化を注視していく。質問、市内の地価が上がっていることや、消費税増税などにより、他の使用料は引き上げが行われていることを考慮すると、公平性を追求するために、刈谷ハイウェイオアシスの使用料の引き上げを行うべきと考えるが、市は引き上げを考えていないのか。答弁、現在のところ、公園使用料の変更は考えていないが、今後の社会情勢などの変化を注視していく。質問、引き上げをしないと、不公平感がより一層際立つと考える。他の使用料との公平性を担保するには、バランスが取れていないと考えるが、市の見解は？答弁、岩ヶ池公園の公園使用料は、公園内にある商業施設にあたることから、その他の公園の使用料との差別化を図るために、平成25年12月の条例改正に伴い、使用料の引き上げを実施している。牛田清弘議員、市民の声を真剣に聞き、お城ありきでなく魅力ある騎乗公園に、主な答弁者、都市政策部長、事業の見直しは考えていないが、広く意見をいただき取りまとめたい。質問、感染者を増やさないため、新型コロナの定期的な PCR 検査等をワクチン接種と並行して行う体制を作るべきでは。答弁、県では3月に高齢者施設等職員へのスクリーニング検査を実施予定だが、 定期的な検査は未定で県の動向を注視する。質問、平成7年に福祉バスの早期実現を市議会で決議している。安易な有料化は市民の分断を生む。無料バスも含めた総合的な公共交通を検討すべきでは？答弁、仮丸の利便性向上のための見直しは、利用者が選択できる交通手段を組み合わせた交通体系を考えている。質問、市民は多様な人が憩える魅力ある公園を望んでいる。お城ありきではない公園の整備構想を作成すべきではないか。答弁、騎乗公園は歴史公園化を目標にしており、石垣や隅やぐら等の復元をする事業が中核である。3月定例会における新型コロナウイルス感染症への主な対策として、12月定例会での対策に加え、議場等の各席に間仕切りを設置しました。